ご理解第65節、日柄包囲は見るに及ばぬ、不審作事は使い勝手の良いのが良い仮装者。良い日柄というは、空に雲のない本空ぬくい自分に都合の良い日が良い日柄じゃ。いかに暦を見て戦車日じゃと言うても、雨風が強うては今日は不祥のお天気じゃと言うではないか。日のお照らしなさる日に良い悪いはないと思え。金光教の信心をさせていただく者には、日柄もなければ方位もない。観察を持って車に乗るようなもの、無観察で乗るから日々が不安であり、ピクピクで過ごさねばならぬ。実は日柄も方位も人間の心が作るもの。お取り次ぎをいただいての日々はありがたく、また楽しいものである。信心させていただく者にとっては、毎日が転写日である。毎日が転写日だと、その何と申しましょうかね、転写、これは転写日というのは、神様がお許しくださったという意味ではないかと思うのですが、神様から許されての今日というのでしょうか。まあですから、私どもにとっても神様からの、まあ、扱い物、神様から、まあ何と言いましょうかね、私どもにとって都合の良いようにしてくださった日というのでしょうかね、そういう意味ではないかとふと思ったのですが、その漢字が詳しくはよく分かりません。まあ私が知りませんから、正しいことは、詳しいことは言えませんけれども、なんとなくそんな感じがいたしました。いわば私どもにとって都合の良い日というのでしょうかね、ように神様がしてくださってあるということですね。ああそうですね、やっぱり天赦日の赦は許すという字ですね。まあ神様が、まあ本当の意味はよく分かりませんが、神様がお許しくださった日ですから、私どもにとってもまあ都合が良くなる。よくありますね、神様からお許しをいただいていないと、まあ雨風が強くなる、それこそ神様の置き障りというのでしょうか、神様から叱られるとなると、その天変地異が起こる、これは神様がのお心が、あ、まあ、荒れておるというのか、神様がお叱りなのだと、雨風が強い、地震が来る、台風が来る、これは神様が叱っておられるのだというようなことを申したりいたしますね。天気がいい日、あ、これは神様が許してくださったなと。まあとにかく、まあ運動会をするなら運動会をするとしましょうか。そして雨が降る、また台風になる、あ、これはこの運動会は許されていないんだな、神様がそれこその心に触ってしまったんだな、触っているのだなと、まあ日にちを変えたがいいのかなというようなことを言ったり、その天気だと、ああ、今日は神様から許されているな、この運動会は神様も喜んでくださっているんだなというような感じ方をいたしますね。そのいわば私どもではどうにもできないものがあるわけですね。神様からお許しをいただいてというのでしょうか、神様のお心の中で物事をさせていただくということがあるわけですけれども、そこを師匠は神様の心を心とすると表現してくださいますね。 そしてその師匠が教えてくださる哀楽理念というものの土台、それは成り行き、私どもの身の上に起きてくるその出来事、その成り行き、それを大切にすること、尊ぶことだということなのですが、それはなぜなのか、まあいろいろありますが、その中の一つに、成り行きは神様のお働きだからと言われたり思ったりもいたします。今朝いただきますのは、その成り行きは神様のお心の現れだからといただきました。私どもの身の上に起きてくるさまざまな事柄、それは神様のお心の現れだというわけです。そして今日いただきましたこのご理解が、この天赦日、神様が許してくださった日だというわけですね。いわば神様が許すというそのお心が現れている、だからまあお天気になったと言ったり思ったりするのでしょうけれども、そしてその雨が降ったり台風が降ると神様から叱られている、許されていないと思ったりするわけですが、そういういただき方はある意味大切だと思いますね。地震が起こる、あるいは台風がの被害に遭う、あ、これは何か神様のお心にかなってないのだな、何かしらおかしい、私どもの生き方が間違っているのかもしれないと、そういう心の向け方をすることは、これはある意味大切だと思いますね。それこそ師匠のもとでは台風が避けて通るというようなお話もありますからね。神様の方が台風を避けさせてくださる、その日頃避けさせてくださる台風が直撃したとなれば、これは何か私どもの心が神様のお心に通わない、かなわないところがあったのではないかと反省をする必要があるのかもしれませんね。この師匠がミニゴリ会の最後に、毎日が天赦日じゃとおっしゃっておられます。毎日が天赦日、いわば毎日がその神様のお許しをいただいての日日であり、今朝のいただきましたことからすれば、毎日が神様のお心の現れであるその成り行きをいただいての日日ということになりますね。まあ一番いいのはこの天赦日というのを、確かに毎日が神様から許されての今日の私どもがあるのであり、さらにその神様のお心の現れである成り行きの中に、成り行きをいただいての今日一日があるということなのですね。ところがその成り行きというものが、もしこの成り行きを大切にすればこうなる、ああなる、もしこの成り行きを尊ばなかったらこうなる、ああなるということが明確に分かっているならば、いわば明日のことが分かる、明後日のことが分かるということであれば、あ、この成り行きを大切にいただいていったらこういういいことが起こるな、ああいうことになるな、もしこの成り行きをいただき損ねたらこうなるな、悪いことが起こってくるな、まあいいこと悪いことはないことはない、その何と言いましょうか、厳密にはないのでしょうけれども、人間の心ではそう思ってしまいますからね、とっさにですが、そういうものが分かれば、なるほど、大切にするしようもより大切にしよう、尊ぼうということになるのでしょうけれども、それが分からない、結果が分からないから、なかなか成り行きを大切にしようとしない、尊ぼうとしないというのが現実ではないでしょうかね。 もしこの成り行きを尊べば、大切にすればこういう良いことが起こってくる。もし尊ばなければこういう、ま、悪いことにでもなりかねない。ということがわからないから、なかなか成り行きを尊ぶことができない。それは神様を信じていないからということでもありましょうね。神様への絶対心、神様にお任せする生き方、神様が間違いなく私どもを幸せの世界に導いてくださる、ありがたい世界に、助かりの世界に、真の助かりの世界に導いてくださるということが確信できたならば、そのための今の成り行きだから、たとえ一時は難しいことがあろうとも、そこをただひたすら受け抜いていく、そこに先に、その先には助かりの世界があるということがなかなかわからないからですね。これは一時が万事に体験を持ってそれをわかるしかありませんね。師匠がよくおっしゃっておられた、それこそある出来事がある、そしてそこから何年か経って、あのことはあのことが起こったおかげで今日の私がある、あれはおかげだったんだ、あの時はとてもおかげとは思えなかったけれども、今にして振り返ってみれば、あのことがあったおかげで今日の私がある、あおかげだったんだということが分かるようになる。そうなれば誠の信者じゃともおっしゃられますけれども、そうやってあのことが、あの出来事が、あのことのおかげで、あれはだからおかげだったんだと分かる、分かったならば、今たとえ不都合なことが起きてきてもおっても、それがおかげだと分かるだろうというのが師匠の論法でしたね。ですから、あの嫌なことがあったけれども、あのこともおかげだったんだと何年か経って分かる、それが分かったら、たとえ今何か嫌なことが起こってきておっても、これもおかげに違いない、それもおかげだと分かるだろうがと、まあ三段論法のようなことですけれども、確かにそうなのですね。そうやってでも私どもはそのおかげというものを、まあ認識していくというのか、分かっていかなければならない。そうでないと分かりようがありませんからね。よくお話しさせていただくお話に、師匠があるお知らせをいただいたと。その道を歩いていたら、何かまあバネですかのようなものが落ちていたと、まあ、順番は少し順番であったり、ものは違うかもしれませんが、内容的にはだいたいこういうものだと思いますが、その道を歩いていたら、まあネジのようなものが落ちていた、バネのようなものが落ちていた、何かわけのわからん、まあ筒のようなものも落ちていた、そしてガラスの玉のようなものも落ちていた、でまあ何と言いましょうかね、電線のようなものであったり、金具のようなものであったり、レンズのもののレンズであるようなものも落ちていた、まあ電球のようなものも何か何かしら落ちていた、それが何が何やらわからんけれども、まあ落ちていたから一つ一つ拾っていったと。そして拾っていって、最後にそれを組み立てたら、そこに懐中電灯になった。そしてまあスイッチを入れて火が灯った、いわばその周りを明るく照らすほどしのことができるようになったという、いわばその、ですからその途中において、どれか一つでも取りこぼしておったり、まあこんなのは役に立たないから、こんなバネなんか、ゼンマイみたいなバネなんか、この役に立たない、こんなのはもう拾わないでおこう、ネジ、こんなちっちゃなネジが何の役に立つんだ、あこれはもういらないと、いわば取りこぼす 拾わないでいたならば、どこまで行っても懐中電灯がつくということはないということなのですね。その一つ一つの神様のお心の現れであるところの成り行き、その時点においてはそれがどういう役に立つのか、何になるのかは分からないのですね。実際神様はこれは将来懐中電灯を作るために必要だから拾っておけよ、これはスイッチの部分だぞ、これはレンズの部分だぞとは残念ながら教えてくださらない。何が何やら分からないものを拾わせるというのがこの神様のお働きですね。ですからそこは私どもがやはり真ですね、神様を信じていなければ、神様が無駄なことをなさるはずはない、神様のお心が私どもを幸せにしてくださろうという働きの中にあってのこのことなのだということが確信できる、神様を信じる心がないならば、どこまで行っても懐中電灯になることはありませんね。ですから神様を信じるということがまず大切で、その神様を信じて、その神様が起こしてくださる、その神様のお心の現れであるその成り行きを一つ一つ大切にいただき抜いていく、そこに初めて、その時ではどうなるかわからなかったけれども、ゆくゆく懐中電灯の明かりがつく、そして人が助かるというようなことにもなるのだと、世の中を明るく照らすことができるようにもなるのだと、そのためには何が何やらわからない今の成り行きを一つ一つ神様のお働きとして、お心の現れとして大切にいただいていく、尊ばせていただくということがいるわけですね。まあここが要なのかもしれませんね。その時点時点ではそれがどういうことなのかわからないということ、わからないけれども成り行きを大切にさせていただく、させていただいているうちに、ああなるほどこういうことだったのかと分かるようなことにもなる、そういう、まあ、お働きがをいただいている、そういうお働きの中にあるということですね。実は私どものところでも、まあこれは 話せば長い話になりますから端折って話しますと、まあ1ヶ月ぐらい前でしょうか、ある手紙が来ました。その手紙でもうインターネットが、これは電話会社がやめますと、まあその光の方ですけれどもね、ですから普通の動線の方はまだ良いあるということですけれども、もういずれ動線もなくしますというようなことでしたね。ですからこれは別のところに変えなくちゃいけない、電話会社からいわゆるケーブル会社のインターネットに変えることになったわけですけれども、その一本の手紙が発端でしたけれども、そこからその時その時の時点時点で大切にさせていただいた、それで電話会社のインターネットからケーブル会社のインターネットに変えさせていただいた、そしたら今までそこに電話がなくなるわけですから、電話が置いていた場所がポカッと開いたわけです。さあここに何を使わせていただこうかと思っておりましたら、パソコンというのはもう10年も使っておりますと、まあいろんなことができます。家計簿であったり、ビデオの編集であったり、音の師匠のご理解の編集であったり、絵を写真の編集、さまざまなことができます。ですからさまざまに使います。そうすると10年も使っておりますと、だんだん動きが悪くなる、重くなって動きが悪くなるものですね。そ そうやって11年ほどですか、使わせていただいていたパソコンを去年新しくさせていただいていたのですけれども、それが1台、まあ古いのが11年前のがもう12年前になりますかね、今年で12年前になりますか、が1台あったわけですけれども、ですから今それをいろんなことに使おうとするといろんなことに使えますから、あれにも使え、これにも使えとして中がもういろいろ重くなって溜まってしまって使えなくなっていた。ですから新しいものにした。けれどもそれをもう一遍まっさらにして、いろんな中に入っているものを全部消してしまって、用途を限れば、例えば初代のご理解の音の編集であったりというように用途を一つに限ればまだまだ使えそうだということが分かった。それでそうだ、これからはその編集、音の編集ですね、まだ研修のテープの編集が随分残っておりますから、そちらに使わせていただこうということになった。そしてそれをがちょうどその電話機がなくなりましたから、その電話機のところに持ってくることができたわけです。で今度はこのモニターですね、モニターにつながなくちゃいけない、ところがモニターがまあもう一つのいわゆる今使っているパソコンとまあケーブルをつなぎ替えして使わなければならないわけです。これは大変だと、だからここにスイッチを入れたらいいだろうということになったわけですが、それで家内にスイッチを買おうと思うと、まあ相談しましたらもう少し待った方がいいということでした。実際その 2、3日、4、5日前になりますかね、その時点で欲しかったわけですから、無理してでも買っておればそれでよかったのかもしれません。まあそれなりに使えたのかもしれません。ところが今朝ふと、いや待てよと、ケーブルですね、パソコンとモニターをつなぐケーブルですが、こちらのケーブルの方が良いのではないか、こちらのケーブルをしたらもっとよりよく使えるようになるということがふと思わされたのですね。それまではとてもそんなことなど思ってもみませんでしたけれども、そしてもう一本別のケーブルのに変えた方がより効率が良くなるということが分かりました。それで、あの時 4,5 日前ですか、あの時買わせていただかなくてよかったなと、やば家内がもう少し待ってくださいと言うから待っておったわけですけれども、待たせていただいてよかったな、間違った選択をしてケーブルを買うところだったなということが今朝分からされたのです。なるほど、待てと言うから待った。まあ私としてはその時 すぐにでも欲しかったけれども、待てと言うから待った、まあある意味成り行きを大切にさせていただいたわけですね。そうしたらより良い選択肢があることが分からされた。いわばその成り行きを待つ、それはちょっと表現がおかしいですね、成り行きを尊ぶ、大切にすることによってそのより良い方向へ向かう、神様が導いてくださるということが今朝実は分からされたのです。そしてそこからまたいただきましたのが、成り行きはその神様のお心の現れだということなのですね。その時点では分かりませんけれども、成り行きを大切にしていくことによって神様がより良いところへ導こうとしてくださる、そういう働きがあるのだと。いわば毎日が転写日だと言われる、神様のお許しをいただいての、神様のお心の現れである成り行きをいただいての日々であれば、思いもよ 書けないような、まあありがたいことになってくるということでもありましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。